からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2017年新年2回目の放送なんですが、まだ、本年もよろしくお願いしますとか、初めてお会いする方っていうのもまだまだお商売されている方もたくさんある、そんな時期なんですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、ラジオを聞きの皆様はフードロス、そんな言葉をご存知でしょうか。この私たちの住む日本は非常にこの世界の中でもフードロスの多い社会というふうに、私も聞いたことがあるんですが、今回はフードロスのない生活をどんなふうにしたらいいのかなという、そんなテーマでお届けします。お話は特定非営利活動法人セカンドハーベスト京都理事長でいらっしゃる澤田正明さんに伺います。澤田さん、はじめまして、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。このセカンドハーベスト京都という団体なんですけれども、特定非営利活動法人なんですね。ラジオカフェと一緒です。
はい、この、去年の12月に、法人になりました。
ああ、そうですか、はい、そしてセカンドハーベストというと、これは英語なんですけれども、はい、一体どういう団体なんでしょうか。そうです
ね、2度目の収穫というような意味なんですけども、
ポストハーベストという言葉がありますが、収穫後の、なんて言うんですかね、あれ、
ポストハーベスト問題っていうのは、
はい、ハーベストは収穫後ということですよね。はい、収穫、はい、
そうですね、一度、市場に流通された食品が一旦引き上げられて、それがもう一度我々の目の前に出てくると、それをいただくというようなところで、セカンド、2度目の収穫と、
2回収穫すると2度目の収穫、
そうです、そのような意味で使っております。
はい、はい、と言われましても、一体何をする、どんな目的の団体なのかということはイメージしにくいんですが、はい、どういうことでしょうか。
まあ、一言で言いますと、フードバンク活動をメインにやっている団体で、その他に子ども食堂の普及啓発や立ち上げ支援を行っております。
はい、まずその、セカンドハーベスト、フードバンクというのはどういうことなんでしょうか。
はい、フードバンクというのはアメリカから入ってきたもので、フードバンク活動の原型が始まったのは1967年の米国で、あちこちの教会で炊き出しの活動をやっているんですけども、その炊き出しに参加されていたボランティアの方が、スーパーで食べられているものが結構捨てられているよということを耳にされまして、
アメリカが発祥なんですか。
そうですね、
はい、はい、
もう50年近く前になると思います。で、はい、まあ、そのスーパーの店主に交渉したら使っていいよということで持って帰らせてもらって、それを炊き出しで使ったというのが、
教会で、
そうですね、はい、初めだというふうに聞いております。今から約50年近く前、
50年近く前、はい、アメリカで始まったと、はい、でいろんな教会で炊き出しをされてた、
はい、
はい、
その中で使われてたと、
で、
まあ、それがいろんな仕組みとして、フードロスを使っていくような仕組みまでなって、長い歴史があるんだけども、日本では、アメリカから遅れること40年ぐらい後になるんですけども、同様の活動が
ということは10年くらい前ということでしょうか。
そうですね、2000年ぐらいが東京で始まりまして、
はい、
今は国内で50を超える団体が活動をしています。で、フードバンク活動の柱といいますのは、企業や家庭などから賞味期限や消費期限が切れていない、かつ安全に食べられるものを寄贈していただき、それらを福祉施設や生活困窮者支援団体にお届けするというものです。はい、そのような活動なんですね。
ああ、そうですか。はい、まあ、その、このセカンドハーベスト京都の主なる活動の一つに、そのフードバンク活動というのがあって、はい、今ご説明いただいたのが、まあ、活動の内容であるということなんですが、 澤田さんは一見すると、まあサラリーマンっていう感じに見えなくもないんですが、はい、なぜそのような澤田さんご自身は活動をしようと思われる、はい、なったきっかけがあったんでしょうか。そうです
ね、2009年にたまたまテレビで日本で初めてのフードバンク団体の法人セカンドハーベストジャパンの活動を 見ていました。でその後2011年に東日本大震災があって、まあ、いろんなものを目にして自分も何か人のために出ることはないだろうかと考えて、それでその時に思い出したのが先に面して、していたセカンドハーベストジャパンの活動だったわけなんです。でその中で京都でもフードバンク団体ないかなと思って探しておりましたら、ちょうどセカンドハーベストジャパンを手伝っておられたアメリカ人の方が活動をされておりまして、そこを1年ちょっとお手伝いしておりました。はい、その後も別団体立ち上げに関わったりしたんですが、まあ、そこは話を割愛させていただきまして、2015年12月に5人ほどでセカンドハーベスト京都という団体を作り活動を始めました。去年の12月でやっと1年になりまして、それを機に特定非営利活動法人と登録し、京都では初のフードバンク団体の法人となりました。
ああそうですか。はい、はい、最初はアメリカの方が京都で、このセカンドハーベストという活動をされてて、フードバンクの活動をされてて、はい、で自分たちでという、いろんな理由によりそれでセカンドハーベスト京都を立ち上げられたというところなんですが、はい、この日本全国にはこういうフードバンク活動というのはどうなんでしょう、普及の度合いというか、アメリカはやっぱり教会が皆さん日曜日に教会行かれるとか、はい、いろんなそういうボランティア活動のこのなんていうんですかね、そういう場所とかそれから根幹になっているという、まあ、そんな気がするんですが、日本はなかなかそういう、核となるものがないような気がするんですが、どうでしょうか、フードバンク活動日本では。
そうですね、アメリカではその教会もあってその、まあ、困っている人に手を差し伸べるというのが当たり前の文化であるわけなんですけども、日本はそういった文化というのが、まあ、キリスト教的にはないんですけども、まあ、フードバンクに関して言えば今ではもう歴史もあるので、この間もうすぐ退任ですけども、オバマ大統領の奥さんでも時間あるときはフードバンク団体の手伝いをされるぐらい一般化している活動ではあるんですね。で日本の場合はまだまだそこまで認知されていずに、まあ、大体2000年と2009年を後にぐらいにバタバタと増えるようになったんですけども、はい、まあ、それでもまだ50数団体、今全米では200団体超えるというふうに聞いてまして、まだまだ人口規模から言っても日本はもっと増えてもいいんじゃないかなというふうに思います。
ああそうですか、はい、そしてもっと増えてもいいんじゃないかなという理由の一つに、日本は非常にこう最初に申しましたけれども、食品ロスが非常に多い国ですよね。
そうですね、
そのあたりをちょっとお話しいただけますでしょうか。うん、そうです
ね、私たちの活動 その設立団体の設立目的はフードロスの削減とフードセーフティーネットの構築というところで、まさにそのフードロスの削減を謳っているわけなんですけども、フードロスっていうのはその人が食べるために作られた食品が失われたり捨てられたりしてしまうことを意味していまして、
はい、
日本では
まだ食べることができる、十分食べることができるのにということ
ですね、
はい、例えばそれは具体的に言うとどういうものを、うん、
そういった安全に食べられるものをフードロスというふうに呼んでるんですけども、
はい、
欧米とはちょっと言葉の意味が違ってるんですが、日本ではフードロスといったらその安全に食べられるものをその指しているということでなってます。はい、まあ、いろんなものがあると思います。まあ、統計的には例えば家庭から出るものとその事業系のものとか食品関連企業から出るものと、はい、2つあるんですけども、まあ、日本ではそのフードロックスで廃棄されているのは平成25年の推計で全部で632万トンあると言われています。
632万トン、はい、それは家庭と事業所と両方足してですね、合わせて632万トン、は
いはい、で632万トンを作ったり運んだりするのに当然エネルギーも必要ありますし、はい、人手も必要、
エネルギーロス
で、
ね、でもあるということ
、人手でも必要ですね、はい、そういった時間も全部捨ててるということになりますから、この重さ以上の実に多くのものを廃棄しているというふうに思います。
はい、
我々の生活感覚とは違う単位、632万トンなんで
どれぐらいなのかさっぱりわからないですけれども、
例えば WFP という国連の世界食糧計画があるというのがある団体があるんですけども、
はい、
そこが2014年に緊急支援の必要な人々、や難民や困難な状況の人82カ国8000万人に対して 食料支援した量が320万トンです。で、その倍を日本は廃棄しているということ
ですね。世界のそういう困ってらっしゃる方に国連が支援した食料が320万トンで、その倍近く、
そうですね、
日本が廃棄している。そうですね。それはもう安全に食べることができる食品ですよね。
そうですね。
これはどうなんですかっていう、
そうですね、感覚的には、
これは知らないですよね。
日本人は毎日ご飯じゃん一杯ずつ捨てるぐらいの感覚だというふうに言われていますね。ああ、
そ
うですか。
そしてあの消費期限、賞味期限っていうものがあの食品にはありますけれども、はい、そうですね、あのスーパーなんかでも、うん、あのその消費期限の迫ったもの、まだそれになっていないにもかかわらず、それをこう店頭から引っ込めるっていう、もう話も聞いたことあるんですが、
そうですね、
それってどうなんですか。やっぱりそういうことって当たり前にあるということ
なんでしょうか。行われてますね。あの事業系の中で日本では3分の1ルールという商習慣がありまして、
3分の1ルール、
はいはい、製造日から賞味期限、まあ、賞味期限と消費期限は違うんですけども、今回賞味期限を前提に話します。
賞味期限、
はい、あのまあ、賞味あの製造日から賞味期限までを3分の1しまして、初めの3分の1までに店頭に並んでないといけない。で、次の3分の1の期間までに売り切らないといけない。で、最後の3分の1の期間は棚にあってはいけないというような、こういうようなルールになっているそうなんですね、
はい、
ですから、まあ、こういうようなルール、小売店の人はどうしてもその賞味期限近いものを置いておくとですね、どこかの間違いでお客さんが買ってしまったり、また、購入されてしまった時のリスクがありますので、そういったリスクを減らすために、賞味期限よりも早めにちょっと棚から下ろすと、もしくは値引きシールを貼って早めに売ってしまうということが行われているんですね。
それが3分の1、その賞味期限全体の3分の1、残りそういう期間になったら、そういうふうなことを行うと、それが、商習慣であると
思う。そうですね、はい、メーカーからに返品されたりとか、問屋に返品されたりと、まあ、その先がまた廃棄だったりということになっているようです。
ああ、そうですか。
はい、で、実際去年あのカレー用のとんかつでですね、あの異物購入の可能性のある廃棄されていたものがあったんですけども、
ございましたですね、
はい、その事件があったんです。それを産業廃棄物処理業者が転売していったというような事件がありましたが、その後の報道でちょっとだけ出てたんですけども、その同じ産廃会社がですね、名だたる大企業の冷凍食品の処理をたくさん請け負っておったのですが、
はい、
それはあの処理に回されてるはず、廃棄処理に回されてるはずだったものが、実は同じように横流しされて販売されていたということが報道されていました。で、それはまさに先ほど言った3分の1ルールで捨てられている食品でしたが、その内容が電波に乗った珍しい例かなというふうに、我々消費者の知らないところで結構捨てられているという部分もあるということですね。
たまたまそのメディア あの電波に乗ったんだけれども、はい、私たちの知らないところ で、
そ う、 で、ね、
そういうことは日常茶飯事当たり前に廃棄され、ね、
はい、
そしてそれがあの知らない間にあのこの、セカンドハーベストではなく普通に商品として販売されているっていうことが世の中にはある可能性があるという、それがたまたまニュースになった、ま
あ、そうですね、それは事件なんですけども、
事件として、
犯罪なんですけどもね、
あ、本当ですね、はい、一回そういう廃棄して処分 すべき、それを職業とされる方が販売してしまったという犯罪の例ということですね。
廃棄物としてあの、はい、渡しているわけですから、それを廃棄物として処理する義務が廃棄物業者にあるわけですね、
はい、
それを転売したりとか肥料化したりとかいうのは、はい、であれば初めからそういう契約で あのお客さんから預かってないといけないんですけども、
はい、
それがなくて廃棄をすると、もしくはあの肥料化にするという約束のもとで預かってながら転売してたというような今回事件だったわけですね、
はい、あ、そうですか、まあ、その事件が表していることはそれぐらいに日本ではまだまだ安全に本当はあの口にできるものが、廃棄処分されているという、 その実態がその事件に現れているということですね。
そうですね、はい、
はい、
まさに 逆にそんなことがある表面がしたわけなんですけども、
ああ、
まあ、こうではいけないということで、国の方も農水省が旗振り役になって、
はい、
行動ロスを減らしていこうということでいろんな方策を取り始めているわけなんですが、
ああ、 そうなんですか。
その方法の一つとしてフードバンクという仕組みを選択として推進し始め
フードバンク、
はい、はい、ます。
バンクといえば、まあ、
食肥料銀行ですね。
食料銀行、
名前的には、はい、はい、まあ、あの食品、
具体的にはどんなふうに、
ね、まあ、食品をあの、まあ、企業であるとか家庭であるとかから商品を食品をいただいて、それをあの福祉施設とか生活困窮支援団体にお届けするみたいな活動を指して呼んでます。 はい、
まあ、そういう安全に口にできるそういう食品を有効なところに、利用していただくというそういう仲介業とも言えるということでしょうか。そうです
ね、まあ、物流業でもあります、情報の流通でもありますし、
はい、
まあ、その両方になっているということで、実際やってること自体はもう物流会社とあまり変わらないぐらいの感じになるんですけども、ね、
はい、今でも伺っておりますと、その事業所から出るフードロスと、その家庭の日本の特徴は家庭からのフードロスというのが非常に多いということですけれども、はいはい、家庭のフードロスっていうのは結構生物っていうかそういうものが多いような気がするんですが、
はい、
事業所のそのフードロスのそのものとなんか内容って違わないですか。
あ、違いますね。確かに、ね、まあ、事業系でも生ゴミとかもちろんたくさん出てますし、
はい、
なんですけども、その、まあ、使えるフードロスというのは食べられるものという設定なので、そういう意味で言えばその、まあ、家庭から出てるのは例えば食品庫に長いこと入っててですね、気がついたら缶詰の消費期限が賞味期限が切れてた、でレトルト食品の賞味期限が切れてたってことで、はい、あ、捨て捨てようってことで捨てられてしまってるものが
結構あるんですね。我が身を振り返ると、はい、本当に申し訳ないという気がしますが、
そうですね、はい、そういうものが出てくるよってことを実際にフィールドワークで調査されてる先生がおっしゃってた、でいうことがあります。で、まあ、事業系に関しては先ほどの言った消臭感のゆえに捨てられてるものとかがあるわけなんですけどもね、まあ、家庭はそういった特徴があります。
で、
まあ、まあ、フードロスということだけで考えれば、例えばその野菜の皮もフードロスじゃないかってみたいな考え方もあるんですけど、まあ、ちょっと今回私たちは扱ってるものではないので、そこはちょっと
割とパッケージ化された、はい、そういう扱いやすいものを、
そうですね、
家庭からのそういうフードロスの、食品というのもそういうものなんでしょうか。
そうですね、家庭から
なかなか家庭のそのフードロスを、フードバンクにこう持ってくるっていうのが非常にこう、ね、なかなかイメージしにくいんですけども、
はい、フードバンクといいましても、その賞味期限とか消費期限が切れてる食品を扱ってるわけではございませんで、
はい、
賞味期限消費期限最低1ヶ月以上あるものをいただいてます。
はい、
で、まあ、家庭からの食品に関しては、まあ、随時の寄付も受けたまわってるんですけども、まあ、学校や、企業もしくはクラブとかですね、そういった単位で家庭にあるものをある日を一定の期間を決めて集めてもらう、フードドライブという、まあ、ドライブというのは、まあ、食品キャンペーンというような言葉意味なんですけども、それをその期間、
まあ、そういう仕組みを作る、ね、ということですね。
その期間に見てもらうと、家の家庭の、はい、もう食品庫を見てもらうということで、フードロスを防ごうみたいな、まあ、もしくはそれをまた寄付していただこうみたいな活動になるわけですね。
ああ、そうですか、はい、やはりそういう、 こう各ご家庭でそういう意識を持つというところが非常に意味がありますよね。はい、家庭から持ってこられる食品の量がどうなのかということよりは、やはり私たちが日常にそういう意識を持つということが非常に大切なのかもしれないなと伺ってて思いました。はい、この後も、お話し続けて伺います。特定非営利活動法人セカンドハーベスト京都理事長の澤田正明さんにお話を伺います。フードバンク活動、これはなかなかね、社会的に意味のあることだと思うんですけれども、子ども食堂の支援も、フードバンク活動と同じようにされていると伺いましたが、この最近 の、 その子どもの貧困ということが非常に問題になっておりますけれども、やはりそういう、日々食べることに苦労している子どもたちにも、やはりそういう食料をという活動でしょうか。
子ども食堂がすなわち子どもの貧困問題の対策になるというふうには考えてないんですね。
はい、
子ども食堂というのは定義から、最大公約数的に言いますと、子どもが一人でも食べに来れる、定額もしくは無料の食堂というようなことで定義されております。で、それを、子ども食堂を、我々としては福祉施設、福祉団体の一つとして捉えて支援しているわけなんですけども、子どもの貧困、貧困といいますと、そのどうしてもそのアフリカの飢餓のイメージであるとか、その戦後の日本の子どものイメージであるとか、そういったイメージをしがちなんですけども、実は日本で言われてますのは相対的貧困と言われているもので、そういう先ほど言ったアフリカのような状況というのは絶対的貧困、それに対して日本で国内で言われているのは相対的貧困というふうに言われています。その相対的貧困にいる子どもたちが、16.3% 日本全国にいるというふうに言われています。 16.3%、
はい、
6人に1人という人数なんですね。
大変なことですね。
そうですね。はい、これが平均値なので、地域によっては例えば 3% とか 2% とか、はたまた極めてゼロに近い地域もある一方で、もう 50% とかいう地域もあったりするんですね。でそれがその全くよその地域の話ではなくって、これ京都の中でそういうことがあるということなんですね。
どこの町や村にも、大なり小なり、この現代社会残念ながらそういうことがあるということですよね。
そうですね。
はい、でそういうところにもそういう、食料を支援するというか、もうそういうことをされているということですか。そうです
ね。子ども食堂に関しては、はい、我々はその直接の食品支援というよりもどちらかといいますと、はい、普及啓発であるとか立ち上げの支援というのをメインにやってます。
はい、そうなんですか。
直接我々が協力団体として入っていって子ども食堂をお手伝いすることもあるんですけども、はい、そちらの方はメインではないんですね。
あ、そうですか。わ、はい、かりました。さあ、そしてですね、近々この1月なんですけれども、シンポジウムを開かれると伺っておりますが、そのお話を伺います。はい、どういう目的で、まず、
はい、昨年12月1日にセカンドハーベスト京都が NPO 法人化することを記念して、再来週の27日に京都フードバンクシンポジウムを開催いたします。
はい、再来週といいますと1月27、ね、7日金曜日の13時30分から16時30分までということで、はい、これがタイトル、テーマが、これは廃棄費用との、提言と社会貢献の両立、
それはサブテーマなんです
けど、サブテーマ、はい、
元はそのフードロスの削減とフードセーフティーネットの構築を目指してというのがサブタイトルで、そのさらにサブが廃棄用の提言と社会貢献の両立。
あ、そうですか。サブがすごく
大きいですね。その企業さん向けに作ったやつなのでそうなってるんです。
あ、そうなんですか。はい、具体的な内容としてはどういうことなんでしょうか。
一部二部の前半後半という形になってまして、まず門川市長にご挨拶をいただくことになってます。
あ、門川さんも来られるんですね。
はい、でその後我々に食品を支援していただいている団体様にですね、感謝状を贈呈する贈呈式をいたします。でその後その一つの団体さんのお寺やおやつクラブという団体様があるんですけども、そちらの活動紹介をしていただきます。でその後京都大学大学院の地球環境学堂の准教授で、我々のアドバイザーもしていただいている浅利美鈴先生に、実際のフィールドワーク、研究家から得た知見をもとに講演していただくと。
はい、講演の内容がもったいない食品ごみの実態と削減のための取り組みという、こういうテーマでお話しされます。
そうですね。
はい、
で最後に一部の最後は農水省の食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室の室長河合良子さんに、我が国のフードバンク活動支援に向けた行政の政策の立場からフードバンク食品関連事業者連携への期待と題してお話ししていただくということになっていまして、
はい、
これが一部の内容でございます。
はい、そして第2部が、 15時15分から16時30分まで、
はい、これはあの私どもの食料品提供先パートナー団体の一つ、母子生活支援施設の野木草施設長セルザー・イズルさんに一人親家庭の現状とセカンドハーベスト京都の支援の活用と題してお話しいただきます。次にフードバンク鹿児島の原田理事長に去年発生しました熊本地震でフードバンク団体としてはいち早く駆けつけて支援されていた内容やフードバンク団体として平時にできることなどをお話しいただきます。最後にフードバンク茨城の大野理事長からはフードバンク団体と行政や他機関との共同についてお話しいただくことになってまして、京都では初めてのフードバンクのシンポジウムになりますので、ご興味のある方はぜひこの機会にご参加いただいてフードバンクを知っていただければ幸いです。
まあ、一番の目的はそのフードバンクというその考え方を知っていただく、 ね、そういう仕組みを知っていただく、はい、ということでしょうか。
そうですね、はい、はい、
これ申し込みはどのようにしたらよろしいでしょうか。
一応インターネット、我々あのセカンドハーベスト京都のホームページの、はい、フード京都フードバンクシンポジウムっていうページがありますので、そこにアクセスしていただいて必要事項を入力し送信していただければいいということになってます。
はい、そうですか、はい、ということは事前申し込み制になっている。
事前申し込み制になってます
ということで、
はい、20日の金曜日までの申し込み締め切りになってまして、先着100名様ぐらいとなっております。
あ、そうですか、はい、人町交流館、2階ですね、河原町 の、ね、あの
五条下がる、
はい、東側の人町交流館の2階大会議室、
はい
はい、そして参加費は個人が500円、
はい、
で団体企業が1000円となっております。1団体企業、3名様までということになっておりますが、はいはい、この初めてのシンポジウムなんですけれども、どういうことをこう一番どんな方にこのことを知っていただけたらと思っていらっしゃいますか。
まず知って全体にまず知っていただく、この活動があるということは市民に知っていただきたいというのがあるんですけども、はい、で、まあ、実際に活動に参加していただける方であるとか、また食品を提供していただける方、支援していただける方、もしくは、食品の提供を望まれる団体様、そういった方に情報が届ければなというふうに思っています。
ああ、そうですか。そうするとやはりそういう企業の方だけじゃなくて、一緒に活動したいと、しようと言ってくださる方とか、いろんな立場の方が、参加してくださることに意味があるということですね。はい、はい、去年この特定非営利活動法人になられて、この、セカンドハーベスト京都、これから2017年こういうことに取り組んで力を入れていきたいなと思われること、どんなことがありますでしょうか。最後に、
まあ非常に月並みですけど、日常活動を本当に積み重ねながら組織としての基礎をしっかり固めていきたいなというふうに思ってますので、足腰を強くするという、
足腰を強くする、
はい、そうですね、はい、いうところで、そこができないと。
何で運ばれるんですか。車ですか。
車ですね。
あ、そうですか。
自分たち の車で運ぶんですけども。
そうですか、はい、現在のメンバー何人ぐらいいらっしゃるんですか。
登録メンバー30名ほどいます。
はい、はい、
で、まあ、半分ぐらいがだいたいフードバンクのメンバーで、半分ぐらいが子ども食堂に関わっているメンバーなんですけども。
あ、そうですか、はい、年代で言えばどれぐらいの年代の方でしょうか。
それは大学生から上は、70手前ぐらいの方までいらっしゃいます。
あ、そうですか、はい、わかりました。やはり第一歩はその家庭の、いらっしゃる方が自分の家庭でフードロスをなくすという、そういう、こと、それから買い物をするときにもやっぱりそれに協力するということ。そうすると企業も変わる可能性がありますよね。
どうしてもスーパー行ったら食品の手前のものから、
申し訳ありません、
手前のものに手を突っ込んで買ってしまうんですけどもね。
そんなことしたことないとは誰しも言えないかもしれません。
必要のないときは手前から買いましょうということ
ですね。本当ですね、はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございます。